はい、ということで前回の音声でですね、頭の中で作り上げ、頭の中というか潜在意識にも染み込んでいるストーリーを頭の中で何万回も再生し、それに伴って発生する感情を選択し、いくつかの選択肢の中から選択し感じているだけなんだよ、それに気づこうね、そのための質問が、何々というのは本当でしょうかなんだよね、という話をしたと思います。理解できたでしょうか。結構きついですよね。で、それをね、理解するのを助けるための話をしていきたいなと思います。まず、この質問をした時に、自分で答えようとすると思うんですけども、もし本当に潜在意識にリーチして答えたとしたら、ふって気がついた時に全部忘れちゃうんですね。潜在意識につながった時って、それなんて言ったんだっけ、ちょっとカタカナ忘れちゃったんですけども、要は、左脳を介さないで処理をしていくので記憶に残りづらいんですよね。もしかしたらちょっともうちょっと脳科学が発達したら違う理屈でこのバグは説明できるのかもしれないですけど、今ちょっと私の知識だそこそういうふうにしか説明できませんが、ただ一つ言えることは、潜在意識につながって本当の答えを引き出すときには記憶に残らないんです。これはよく言ってることですけども、なのでよくメモを取るか、できれば自分でペラペラ喋って音声を取るか、どっちかを強くお勧めします。これやるかやらないかで全然違うんで。ちなみに私がですね、潜在意識にリーチするコンサルを受けると、本当に記憶がほとんどありません。なので、これ前もどっかで言ったかもしれないんですけど、本当に潜在意識とつなげさせられるコンサルってもう録音しろしろって言うんですよね。本当に撮んなくていいんですか、大丈夫ですかみたいな感じです。でむしろなんか撮るなとかいろいろ言ってる人がいたら、多分その人ちょっと怪しいかなって思いますね。あらゆる意味で怪しいですね。多分その録音しなきゃいけない必要性を感じてないかってことじゃないですか。だとしたら結構まずいなと思うんですよね。だから自分でも録音するかメモするか、もう思いついたらすぐ書くかってことをやってみるといいと思います。あとその、何々は本当でしょうかって質問を自分にした時に、本心の答えが出てるかどうかって判断多分できないと思うんですよ。私はできるんですけど、普通の人はできないので、本当はプロに見てもらった方がいいんですけども、どうしても無理、プロには見てもらえない、言いたくないっていう場合はですね、自分で判断しなきゃいけないんですけども、じゃあ、潜在意識にどうリーチしたかって判断する感覚を説明します。感覚レベルなので一応私の感覚で話すので、もしかしたら皆さんの感覚と違うかもしれないんですけど、多くの人が似たような感覚を持っている可能性が高いので一応喋ります。でも、感覚って本当人それぞれなんで、優位性がやっぱあるので、もしかしたらかもしれないですけど、はい。で、どういう感覚か、潜在意識につながった時かっていうことなんですけども、私が判断基準にしているのが、どっかグルコンで喋ったと思うんですけども、休日の朝、何も予定がない時、要は、時間で朝起きなくていい時に、一回とりあえず起きて二度寝してみたいな時に、ちょっと夢と現実の間ぐらいにいる時ありますよね。あれが潜在意識につながった時の感覚としては近いです。でもうちょっと具体的に言うと、夢でもない、夢は見てるけど、でも、現実社会で起こってる音とかはなんとなく聞こえたりとかする。あと布団の肌触りとかそういったのも分かる。なんかお腹空いたなとか、トイレ行きたいなって生理反応もうっすら感じる。それぐらいが、潜在意識も立ち上がってるけれども潜在意識にある程度つながってる状態です。今のは感覚の話ですね。思考面の問題で言うと、嫌なこととか、例えば今お金に困ってるとか、締め切りに迫られてるとか、あの人に会いたくないとか、嫌なことってあるじゃないですか。それを事実として思い浮かべても感情が湧き上がってこない時、だから、ね、それは感情がないんじゃなくて他人事のように見てる時が結構ね、いい感覚なんです。で不思議なんですけども、例えばですよ、あの人に会いたくない、あの人ともう距離を置きたいっていうのあるじゃないですか。 で、それがね、潜在意識とややつながってる時って、あの人と距離保ちたいな、ふんふんふんみたいな感じなんです。でも顕在意識が目を覚ますと、一気に嫌な気持ちが湧き上がってきて目が覚めるんですよ。です、本当だから不思議だなというふうに思います。だからよく潜在意識って、感情の位置情報だっていう話しますけれども、本当に位置情報であって情報なんですよね。位置っていうのはプレイスの位置ですけども、情報なんですよ。顕在意識における感情っていうのは感覚なんですよね。そのね、違いが瞑想とか潜在意識とうっすらつながることをやってると分かるようになってきます。なんで、それ今話したことをですね、合わせてやっていただくと結構、この本のワークが効果を持つんじゃないかなというふうに思います。しかも、この本を読んでここまで理解をちゃんとすると、どれほど、なんだっけ、アンカリング、違うわ、インカンテーションだっけ、なんか鏡見て叫んだりするやつとか、1万円燃やしたりとか、そういうことがどれだけ意味がないかってこと分かりますよね。要はこの本で書かれている、何々が本当でしょうかって聞いた時に、必ずこのセッションをする人が思い込めって意味じゃないですよって言うじゃないですか。でもこの思い込まないで気づいてってことなんだけど、思い込んじゃう人いるんですよね。直感力がないと、その思い込んだ状態がまさにその鏡に向かって自分はいけるんだって叫んだりとか、100回なんか唱えたりとか、一枚札も燃やしたりとか、なんか炎の上歩いたりとか、爆音の中で踊ったりとか、そういうのがそのこのセッションやってる人が言う、やらなくていいですよっていうやつなんですよね。だから意味がないわけです。もっと具体的に言うと、例えば私は夫に、関心を持ってもらえず愛されていないっていう悩みを言った時に、あなたのご主人が、あなたに関心がないというのは本当でしょうかって聞いた時に、意味のない今までの自己啓発的に言うと、意味があると思い込むことによって、実際にその量子力学だかなんだかよくわかんないですけども、流れが変わって本当に現実がそっちに寄っていくみたいなやつあると思うんですけども、意味がないということがわかると思います。ちなみに量子力学、まあ私 Facebook とかでも言ったんですけど、私は大学院の時の専門が量子物理学研究室だったんですけども、確かに電気発生してるんですけども、量子的にはものすっごい微弱なんですよ。でもしその微弱な量子力学的な電気を感じ取る能力があるんだったら、地震の時分かると思いますよ。地震で出る、エネルギーというか電気の方がよっぽど大きいので、あと10分後に地震来るとか、1週間後でかい地震来るよとか、そういうのが分かる人だったら、もしかしたら量子力学的にエネルギーとかを理解することができるかもしれないけれども、そうじゃないんじゃないかなと思いますね。多分ね、量子力学が直接的な原因じゃないと、まあこれちょっと余談ですけどもと思ってます。ということで、この本非常に良くて、なんつうんだろう、まあ、これをね、本で出してるのすげえなと思うんですね。よっぽどこの人人類に貢献したいんだなと思います。私これだったら、この内容だったら100万で売りますよ。私だったらそれぐらいすごいことだと思うし、もう久しぶりに衝撃的な本でしたね。ということです。以上です。